あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BA 中の岡見文勝です。今日は2014年12月4日木曜日、六曜は仏滅でございます。今週は毎日うねる映画の感想をお届けしておりますけれども、今回紹介するのがですね、67年だから私が生まれた年ですね。そちらのその年に、日活がですね、上映した大巨獣ガッパというね、こちらの、まあ、特撮映画といえば特撮映画ですけれども、大巨獣ってのは大きな、巨大な巨ね、で獣は獣ね、ガッパと、まあ言うなれば大きなカッパの化け物みたいなね、そんな感じなんですけどね、まあ、そういうちょっとね、タイトルっていうかその怪獣の名前がんって感じのなんか、怪獣映画なんですけれども、結構ねこれよくできた話で、私もこれ、いくつぐらいだったかな、大学生の頃か大人になってからなんかリバイバルでね、上映してたのを見たんですけれども、結構よくできてるんですよ。まあ細かいところで言えば、例えばそのあんまりね怪獣映画にしては珍しくですね、そんなに建物を壊さないんですよ。ガッパの行く手を阻んだものは破壊していくみたいなね、そういうのがあったりですとか、あとまあゴジラでもね、ミニラって子供が出てきましたけれども、このガッパはその小ガッパっていうね子供のガッパが出てくるんですが、そのガッパが子供のガッパを日本に、南の島からね日本に持って帰ってきちゃって、でそれで怒った親ガッパが、その子供を救出に行くみたいな、そういう話なんですよ。だからね、その怪獣側は、まあ、なんでその怪獣がいたのかっていうのはさておき、その怪獣がその子供を守るために、日本にやってくるって、ある意味ね理にかなった話なんですよ。だからね、まあこれは何でしょう、子供向けの映画なのか、それとも大人向け、大人も見ていたのかわからないですけれども、結構ねそのお話の筋としてはシンプルだけれども、ちゃんとしてるんですね。でまあ、その南の島の住人がやっぱり皆さん日本人にね色を黒く塗ったっていうところあたりはちょっとまあそのね、よくある話でよくある話ですけどね、愛の宝を奪われた怒りを込めて、ね、今ちょうどこれ予告編流してますけど、あれ来る、ね、そういう文字が出てくるんですね。大巨獣ガッパ、ね、昔の予告編もね面白いですよね、なかなかそういうその煽り文句ってんですかね、燃え上がる炎の中に蘇る原始の野生すごいですね、ガッパの超性能って出てきますけどね、マッハ6で飛ぶらしいですけれどね、はい、だからこれね他のまあいろんな怪獣ものがありますけれども、なんでしょうね、そんなにねドキドキハラハラはしないんですけれども、まあいい話ですよ。あと歌がね、主題歌みたいなテーマ曲みたいなのがあるんですけれども、あの曲を聴くとですね、ちょっと歌いたくなるようなね、そういうガッパーみたいなね、そういう歌なんですけれどもね、なかなかノリのいい曲でね、この映画の内容とはちょっとなんかすごい合ってないぞみたいな感じの曲なんですけどね、それもまた印象深い映画で、だからなんかこれもね見る機会があったらね、ぜひとも見ていただきたいんですけれどもね、堂々完成ってね予告編で堂々完成って出てますけどね、何でしょうね、ご期待くださいそういうね、まあそういうのがよくね昔のその予告編ではありましたけれどもね、日活のね、こういうその特撮映画っていうのもそんなにないんじゃないですか。まあ私もそんなに別に特撮映画に詳しいわけじゃないですけれども、結構ね日活もだから他のね東宝だとかね、他のその映画会社がいろいろ出してきてね、ヒットを生み出してたところに、ね、日活も頑張んなきゃみたいなね、そういうところで、まあね怪獣映画をね、まあ放ったのがこの大巨獣ガッパだったと。この監督の野口治康監督というのは他に何を撮ったんでしょうね、他にこの方慶応義塾大学文学部中退なんですね、学部違いますけど先輩だったんですねこの方ね、なんか他に有名な映画ありますかね、俺の拳銃は素早いっていう映画撮ってますねいいですね、そういうストレートなタイトルいいですね、昔の映画ならではですけどもね、腰抜けガンファイターっていうのが63年にありますね。あと何でしょう、大巨獣ガッパの後に、関東も披露ござんすっていうあ、これが遺作になったと。あ、この年に亡くなられたんですね。あ、なるほどね。まあそういう映画なんでね、今はもう DVD で見られますからね、まあ うねるかうねらないかって言ったら、まあそうですね、まあ、ややうねみたいな、そんな感じですけれどもね。はい、ということでね、毎週木曜日は勝手に恋愛相談のコーナーでございます。ネットに掲載された、ね、誰に向けて相談してるのかわからない、恋愛相談をこちらも勝手にピックアップして勝手に回答していこうというね、コーナーですけれども、今回はですね、友達の好きな人とということで、これは女性からの相談ですね。友達の好きな人と昨日の帰り2人で帰りました。友達に相談には前から乗っていて、友達を A さんとします。 A さんとその男の子 B 君としますは以前恋人同士でした。しかしその後別れてしまい、その後に私が告白を受けました。私には別に好きな人がいたので断り、そのことに関しては A ちゃんには言わず、友達としての関係を B 君と築いていく間に親友と呼べるほどの間柄になりました。そして昨日学校に残っていたのがクラスで私と彼しかいなく、夜道は危ない通学路なので一緒に帰ることになりました。でも私がもし A ちゃんの立場だったらすごく嫌な思いをするということに気がつき、謝ろうと思ったのですが、逆にそれを A ちゃんに話すことで A ちゃんを傷つけてしまうことにならないかとも思います。言わない方が優しさでしょうか。補足、私も少し B 君のことが気になっています。でも A ちゃんのことがある手前引いてしまいます。私はどうすべきでしょう。回答お願いします、ということなんですけれども、まあこれそうですね、この友達とね、友達の好きな、ね、男の子というところをね、好きになってしまうって話は、まあこの年頃なんていうのはね、よくある話みたいですし、それが大きくなってもよくあるみたいな話ですけれどもね、これまあ結論から言うとですね、別にそのまま付き合ってもいいとは思うんですが、 B ちゃんと、まあ、B ちゃんじゃないや、その友達 A さんか、 A ちゃんとその後どういうその友情関係をね、続けていきたいかと、 A ちゃんとずっと友達でいたいというのであれば、まあどうなんでしょうね、B 君にはあまりアプローチしない方がいいんじゃないですか。まだ B 君はこれね、どう見てもなんかね、ちょっと A ちゃんに未練が、 A ちゃんじゃないや、この相談された方にね、未練があるような感じがしますけれどもね、 B 君一回告白してるわけですからね、別に好きな人がいた、この好きな人がどこに行っちゃったのかよくわからないんですけれども、そのこの人はね、その別の好きな人はどうなったのかわからないですけど、まずそちらの方を決着をつけていただいてね、付き合うもよし付き合わないもよしで、A ちゃんとどうね、その後付き合っていくか、 A ちゃんと友達なのか、そこはねもう計りにかけていいんじゃないですか。まあその後 A ちゃんにネチネチ言われるかもしれないですけれども、なんかそういうのが嫌だったら、まあ、A ちゃんにねそういうことを言うというのも一つの手かもしれないです。でこれ夜道危ない通学路だから一緒に帰るってのは、まあそれ危ない通学路はね、その方が安全だと思うんですけれども、A ちゃんの立場だったらすごく嫌な思いをするっていうのは、これ A ちゃんに聞いてないから分かんないんで、これ相談されたね、この相談しているこの人がもし同じようなことをされたらすごく嫌な思いをするということの裏返しなわけですよ、これはね。だからまあそういう何でしょう、友達の彼氏だとかね、元彼だとかね、そういったのと付き合うのがね嫌だとか、その別れた後でもそういうのがぐじゃぐじゃするのが嫌だというのであればね、なんかその後結構めんどくさいことになりそうなんで、まあその彼はねアプローチしない方がいいんじゃないかなと思います。そういうのもひっくるめて、もう彼のことが好きとね、彼のためにねすごいなんかいろんなことしてあげたいとね、いうのであればアプローチしてもよろしいんじゃないでしょうかね。A ちゃんのことがある手前引いてしまうくらいであれば、別にそれほどでもなかったってことですよね。友情の方が勝ったとね、まあだから長い人生生きていくうちにですね、そんな友情よりもね、そんな友情では計りにかけられないほどのね、恋愛感情を抱いてしまうこともあるくらいですからね、そんなに比べたらね、まだそういうふうに思うんであれば友情の方を大事にした方が、いいんじゃないかなということでね、もう一件ぐらいいきましょうかね。はい、気になる人がいます。私は学生で今気になってる人がいます。違う学校なのですが塾が同じで、今隣の席です。ずっと憧れていた人なので、こんなチャンスはめったにありません。なので今席が隣のうちに少しでも仲良くなりたいと思っています。付き合いたいとかそういうわけではありません。ただ仲良くなりたいだけです。でも何を話せばいいか分からなくて、話す口実を作ろうとしても勇気が出ず、今月末で席替えをしてしまうので、あと3回しか授業がありません。言葉を交わせるだけで嬉しいので、何かいいアドバイスがあれば教えてください、ということですけれども、これはですね、まあ、よく営業マンとかなんかでね、その営業教育なんかでもよく言う話ですけれども、まあ取っかかりがなければね、お天気の話からすればいいんですよ。お天気はもうね鉄板ですからね、 天気の話題についてまず話すと、であとはその自分たちの共通な話題ね、塾の話題でもいいからそういう話をする、そんなんでいいんですよ、ね、はい、ということでね、アプローチしてみてください。10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。